それでは本日吉高牧師が聖書から聞き本日語る言葉です。タイトルは大地に詫びる。
皆様おはようございます。大変念入りに原書詩を読んでおります。皆様と一緒に創世記冒頭からじっくりと時間をかけて読んでおります。そして本日はいわゆるカインとアベルの物語に差し掛かりました。この物語は大変真っ暗闇な物語です。で、創造物語その手前のところから読んでいて思うんですが、どうしてこの創造物語、聖書の創造物語は楽しい楽園生活をしばらく過ごしている人間の様子を描いてくれずに、いきなり楽園を追われているような物語を書くんだろう。また夫婦親子兄弟、私が今日兄弟という時はひらがなで言ってますので、ちょっと頭の中でひらがなにしてくださいね。夫婦親子兄弟のむつまじい暮らしの様子を、一言も記さないで互いが殺される中になってしまった物語をどうしていきなり書くんでしょうか。多分きっとそこにこそ古代のイスラエル人が自分たち人間というものを顧みて振り返って、そして神に問いかけながら自問自答した、その何かが圧縮して凝縮して込められているからなんですね。で、それに少しでも近づけていけたらなと思います。カインは人間の胎から生まれた、人間のお腹から生まれたウイゴ、初穂ですね。土から息を吹きかけられて作られたアダム、そして一人ではダメだと言って息交わし合う土たちとして、骨と骨、肉と肉を分け合って作られた一衆と一者、訳すなら男と女。神様によって直接的に作られたこの最初の土と土が、4章の最初に出てくる言葉、知る、互いを知ることによって、この知るという言葉は性的な交わりを意味しています。この互いを知ることによって一者の胎に命が宿り、その一者はエヴァと名付けられたわけですが、アダムからエヴァと名付けられたわけですが、このエヴァの胎から生み出された命、これがカインとアベルであったというんですね。この二人は双子であったということを読み取れる表記になっていますので、互いに向き合って生きていく子供たちがそこに登場するわけです。最初の子供たちです。最初の兄弟、ひらがなですよ、最初の兄弟です。またここで、聖書に書かれている、そのページの順番から言うと、ここで最初の人間の死、最初の人間の死が登場します。その人間の死、最初に聖書に登場する人間の死は、例えば枯れた木が自然に倒れていくように、生き物がその寿命を全うして静かに身を横たえるといった自然の死、自然的な死ではなくって、こともあろうに殺されるという悲劇的な死です。これは最初の聖書に書かれている死の姿なんです。人間にとっていきなりこんな死が最初の子供たちの人生に訪れてしまうこと、ここに得も知れない衝撃があると思います。今日の4章、6節以下に罪という 単語が聖書で初めて出てきます。これは先週までもずっとルール申し上げております現在というものではないとしてもです、罪というものがどのようなものであり、その結果罪は人間に何をもたらしてしまうかということを古代の人々は思い巡らせているんです。例えば先週は禁断の木の実を食べてしまった一舟と一射の話をしましたけれども、禁断の木の実を眺めながら、これだけは食べてはいけないと言われた禁断の木の実を眺めながら、その神様の言葉、禁止の言葉と自分の中で起こる禁止されているがゆえに手を出したくなってしまうその誘惑欲望、その間でこう葛藤が起こっている、蛇と一射の間の問答のようにしてだんだんとじわじわと誘惑を超えていく姿が描かれている、そのプロセスこそが禁断の木の実ということだったのではないかという話を先週はしましたね。それと同じように今回もこのカインの中に生じていった苦悩、葛藤、そしてカインから生じてしまった結果、こういうものを通して罪と、あるいは罪がもたらす何事かということについて聖書は語ろうとしてくれている、それを見つめていく必要があるんだろうと思います。さて、子供たちの一方であるカインに差し込んできます。大変苦しい苦悩が差し込んできます。しかも神様を礼拝している最中に自分の内面に強い嫉妬が差し込んできて、カインは不安と怒りを覚えたっていうんです。その怒りとはもう一人の子供、兄弟アベルへの憎しみになり、その存在を殺すことになっていってしまった。人間の性はそのようにして殺してしまう性、人間の死は殺されてしまう死、原初死はそんな人間の性の苦悩、人間と人間の間に横たわる大変悲しい現実を見つめているんだと思うんですね。それにしてもこのいわゆるカインとアベルの物語はもうとてもしんどい物語です。普通多くの昔話が大体はらんでいる、含んでいる道徳的な教訓のようなものをなかなか読み取ることはできないです。道徳のようなものは出てこないです。それに物語疑問だらけです。この物語を読んでいるとなんか不安定になります。なんかすごい嫌な感情になります。大体にしてこの物語の経緯プロセスはもう本当に理不尽です。なぜ神は弟アベルの捧げ物に目を留められたというのに、なぜカインの捧げ物には目を留められなかったんだろうか、そこにはさまざまな解釈説明がなされてきました。宗法の関東言にいくつか書いています。でそれらの説明努力というものは人間が納得したい、人間が納得できるようにとの、そのような願望からいろんな説明がなされてきてはいたんですが、何一つとしてそんなことは聖書は書いていないし決定的ではないんですね。では一体どう読んだらこの聖書の物語に近づいていくことができるんでしょうか。私はただ一つの方法によってのみ可能だと思っています。それは視座をどこに置くか、視点というのはどこをフォーカスするかということですが、視座というのはカメラをどこに置くかということですよね。 物語っていうのは登場人物がいますから、その登場人物をの動きっていうものを説明していますから、カメラというのは登場人物の上に全体が映すように置かれています。でも本当にこの物語を理解していこうとするならば、カメラをカインに置くしかないんです。カインのところから出来事を見ていくんです。カインとアベルの物語っていうふうによく言われていますし、聖書の見出しにもそう書いてあるけれども、この4章の物語が私たちに問いかけてくれている主題をはっきりさせるために言い直すならば、これはカインとアベルの物語ではないんです。これはカインの物語なんです。カインの苦しみとそのカインの葛藤の結果、カインが罪に飲まれていってしまったという物語です。まあ、イメージクも私たち人類人間はカインの末裔などという言い方があります。まさしく私たち人間はカインなんだ、このカインの道をたどってしまいそうになるんだ、カインは私のことなんだ、そこにカメラを置いて相手を見ていく、他の登場人物や神を見ていくわけです。カインにとってアベルは唯一の他者でした。カインに与えられたもう一人の存在でした。まあ、私以外の全てと言ってもいいでしょう。私ではない他者です。まあ、兄弟といえども他者です。カインはこの他人が他者が気になります。この他者との関係にカインは悩みます。カインはこの他者と自分の違いに強烈な違和感を持ちます。覚えます。この兄弟、もう一人の人間、もう一人の子供、この他者の様子、その他者の仕事ぶり、その他者の収穫、そしてその他者の恵みの暮らし、ことごとく自分とは違う異質性を見ます。そしてその他者と自分とを比べること、見比べることによって自分自身の自己需要がいびつに歪んでいきます。自分の存在性がどうやら貧しいのではないかと脅かされるような気持ちになり、この他者を憎み、この他者の存在に怒りを覚えるようになるのです。人間には兄弟が存在します。私一人っ子ですとかそういう問題じゃありません。人間には兄弟が存在します。人間には必ず他者が存在するということです。ところがこの他者が存在するということ、この他者と一緒に生きるということは、実はそれそのものが本当に人間には深いジレンマとして、時には不条理や理不尽を覚えてしまう根拠になってしまう、そういうことがあります。人間の性というものはこの不可解なジレンマや違和感というものを生み出してくれてしまうというか、生み出してくれやがる他者、この自分の何か違和感というものを見せてくれやがる他者、こういうものと生きる、そういう存在です。強烈な嫌な言い方しましたけどね、他者がいるからそのようになる。でも他者と一緒に生きるというのは人間にとって前提なんです。他者と生きると自分自身がなんか自己需要がだんだんおかしくなってしまうという人もいるっていうことではなくて、人間というのは他者と生きることによってジレンマや不可解な苦しみというものを持ってしまう存在なんだということなんです。さて、神が片方の人の片方の側の捧げ物のみに心を止められたという部分、 それは第三者の位置にカメラを、みんなが見渡せる位置にカメラを置いた時の説明ではありますけれども、カインの側から見ていきましょう。まさしく自分の捧げ物はどうにも神の祝福、神の喜びに値しないもののように映った。相手の捧げ物よりも自分の捧げ物の方が見劣りがするように感じた、そういう劣等感あるいは敗北感がこの場面に込められているカインの心理です。そしてカイン自らも実は自分自身に対してどこか満足できていない不満というものがあって、それが頭をもたげてしまう。思えば自分が強いられている多大なる労苦にとても見合っているとは思えない痩せた作物、それに対する不満や欠乏感も重なっているように思えます。実は自分の産物、自分が持ってきたものに満足できていないのは彼自身なんです。それに比べてもう一人の兄弟が手にして持ってきたもの、その素晴らしさ、異質な他者と自分との比較も手伝って自分自身を自分で卑下していく心理が始まります。自分ばかりの労苦、自分ばかりは苦労している、それへの対価、その対価はなんと低いことか、それ全体が自分自身の自己評価の低さにつながっていきます。とはいえ自分自身への執着や自分への自己愛は、人間は本当に強いんです。この劣等感と自尊心、コンプレックスとプライドはぶつかり合い融合して怒りになり憎しみになります。その矛先はこの苦悩に満ちた人生の作り主、神への怒りになります。そしてこの地上を生きているもう一人の存在者への憎しみになります。この怒りと憎しみは相手の存在を否定し、ついには自分が生きている場所から排除してしまおう、こうした人間のカインの悲しい苦しいあがきもがきのようなものが、この礼拝の場所が怒りの場所に変わってしまったという場面の中に見ていくことはできないでしょうか。カインは他者と神に対して激しく怒り、顔を伏せてしまいました。この顔を伏せるというのは背を向け閉じこもるというニュアンスですけれども、まさにカインは神の作られた他者を憎み、神そのものを憎み、自分を受け入れられなくなっていったというのです。この4章、創世記4章の主題は6節7節の神様の語り、このもともとは独立していたと思われる断片資料にあると思います。これは神の忠告と戒めですよね、6節7節は。そしてこれが4章の、物語、流れる物語に私たちは目を奪われていきますが、主題はこの神の語りだと思います。この忠告と戒めに聞き従うことができず、作り主と他者に対して顔を伏せてしまい、怒りを抱いてしまう。その結果、戸口で待ち伏せていた罪に人間は飲まれていってしまうのだ、しまったのだ、というところから、カインがアベルを殺す物語という断片の間にこの神の語りがはめ込まれた。ヤハウィスト資料はそのようにして編まれたと思います。さて、ヤハウィスト資料の2章からね、 ずっと読んできましたけども、通底しているテーマ、そして登場人物とは言えないけれど登場している要素、ファクターに土っていうのがあります。思えば土の話ばっかりしてきました。私意識して土っていう言葉を使ってきたんですけども、それは土がテーマになっているからです。土と命の関係が、まあ、描かれているわけです。人間は土から作られた、そして 土と向き合って生きるけれども、その土を兄弟隣人の血で汚し、血に染めてしまった。土を耕しても土はもはやお前のために作物を生み出すことはない、お前は地上をさまよいさすらうものとなると、その後書かれていますけれども、土から責められてしまう人間の姿を書いていきますね。人間は土と格闘しなければならなくなり、そして格闘しても格闘しても土から簡単に祝福してもらえない。まあ、ヤハウス資料の描く原初詩にはそのようなテーマが流れていると思います。そして人間自身の源ともいえる土、大地を今なお汚し続け、大地を血に染め続けている人間の愚かさをはるか3000年以上の年月を超えて今日の私たちにも問いかけてきているような気がします。人はアダマ、土から生まれたアダムである。そのアダムたちは子供を設けた。その子供の一人がその土、その命の土台なる大地にもう一人の他者、兄弟の血を飲ませてしまった。土に人の命を染み込ませてしまった。大地は埋めている。そのように神が私たちに問いかけているとヤハウスたちは考えたのです。しかしこれは私たちも今この物語から私たちの生き方をやっぱり問われるべきだと思います。私たちが大体たどることができるこの過去120年ぐらいの間に、大地、この大地は、まあ、人類史上類を見ないほどの人間の血を飲み込んできました。とりわけ今日は8月6日78回目の原爆記念日です。あの日たった一発の原爆で、その日だけで14万人の人間の命が失われた。多くの人々の血は蒸発をした。しかし多くの人々の肉は溶けて血と混じり合って広島の大地に流され吸い込まれた。また原爆の悲劇はその日流された血だけでは済みませんでした。この土くれのような柔らかい人間の肉体を放射能はその後も蝕み、被爆者たちの人生に言葉に表せない苦しみを残しました。去年から今年の1年間で新たに原爆死没者名簿に記載された人は5320人、そして総数は339,227人になりました。しかしその歴史にはその前があります。アジアで2000万人の人々の血をその大地に流させてしまった日本の侵略戦争は、やがて沖縄戦で、そして広島で、長崎で、さらにおびただしい血を大地に吸い込ませながらようやく終わりました。ようやく終わったけれども、太平洋戦争以降 大地に血を染み込ませる戦争は世界から一度もなくなることはなく、パレスチナでシリアでアフガンでミャンマーでウクライナで今なおアダムたち生きある者たち、のびただしい血が流され続けています。最初に生かされた二人の子供たち、一人のカイン、槍、刃物という名前です。そしてこのカインに殺されていくアベルは息という意味を持ったもう一人でした。刃物は息を殺し、大地に血として葬っていった。この物語が登場人物の名前を当てて私たちに問いかけている人間の恐ろしさ、これを私たちは今日はしっかりと読み取りたいと思うんです。そしてカインに対してあなたの兄弟はどこにいるのかと問いかけた。神の私と他者の関係を求める問い、それを心に留めなければならないのです。その時カインのように知りません、私はアベルのあいつの番人でしょうかと答えるんでしょうか。それはあなたはどこにいるのかという問いかけに対して知りません、私はミャンマー人の番人でしょうか、私はウクライナ人の番人ですか、そう答えていることに等しいと。この多くのアベルの血が流されている時代の中で、あなたの兄弟はどこにいるんですかと問われたときに、知りませんと答えるものとはならないように、私たちの大地は、しかし一方でたくさんの血を飲み込んだこの大地は今本当に痩せ細り、砂漠化が進み、水を蓄えることができない痩せた大地になっています。ありとあらゆる自然界の循環の流れを狂わせてしまっています。それに放射能によって本当に土が汚されています。大元に戻ります。カインとはまさに私たち人類のこと、そしてその人類の一員としての私の姿です。3200年前に人間の罪とその結果を問うたヤハウィスト断片、そこで人間を問うたその人間の問いは今の私たちとも無関係でしょうか、まるで関係のない異質な異次元の物語でしょうか。私たちは人間が生きるための基盤として神様がお作りくださったこの大地に膝をかがめて、兄弟隣人の血を流した場所、今なお隣人たちの血が流されていっているこの大地に対して心から悔い改めながら、このカインの罪の物語、カインの物語を受け止めなければならないのではないでしょうか。そしてどんなに技術が進歩したところで、この大地、地面というものに根付かない文明、地面大地を汚してしまうような文明は早晩死に絶えてしまうと言えましょう。今となってはこの大地、土と縁遠くなってしまった私たちではありますけれど、大地に詫びるという姿勢は、何か21世紀をこれからを本当に生きていく人類のものすごく大事なテーマなのではないか、そんなことを考えさせられながらこの聖書を読み、8月6日を迎えました。お祈りをいたしましょう。神様、土は今も たくさんの野の草、野の花を生えせしめ、命は人間が何をしなくても神様からの祝福で生きているんだ、大地は生きているんだ、そのことを私たちに教えてくれようとしています。けれども人間はあなたが作ってくださったもともとの命のありさまから離れよう離れようとして、もがいた挙句に大地を汚し人を殺していきます。神様、8月6日この広島の悲劇を覚えるその日に、広島の原爆を引き起こした人間の愚かさを思い、さらにその背後に人間のさまざまなさまざまなさまざまな愚かさがつながっていることを心に留めて、悔い改め、そして命に詫び、大地に詫びる思いを今日は授けてください。それでも平和を祈りながらこの夏を歩んでいくことをどうぞ私たちにお許しください。そして祈りの仕事を私たちに託してくださいますように。暑い日が続いています。観測史上最大の暑い夏であると言われています。どうか一人一人の健康を日々支えてくださいますように。一週間のお導きをお願いして、このお祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。